いつの神に主よ。私の許しは底知れぬ深く大きい。私の許しは果てしなく限りなく大きい。愛する子よ、私のこの許しを受け取りなさい。そして喜びなさい。あなたの罪がどんなに深くても、私はそのすべてを引き受けて十字架で命を捨て、あなたの代わりに黄泉に下ったと知られます。あなたが自分の罪の大きさを気づき、罪の深さを知ったとき、あなたは私の愛の深さと限りなさを知るだろう。愛する子よ、私はあなたを限りなく愛し、そして限りなく生かそう。私は十字架にかかり復活した神である。今も生きている神である。あなたと共に歩む神である。あなたを見捨てず、あなたを握りしめ抱きしめて、あなたを用いる神である。それはあなたにとって喜びとなり祝福となると主は仰せられます。
このあなたの弱さはそのままこの丸ごと私の手に委ねなさいとおっしゃられます。その時あなたは大きな大きな神の大きな愛の手の中に生かされていることを知るであろうとおっしゃられます。
私の与えた約束は必ず成就します。癒しの約束、解放の約束、救いの約束、和解の約束、私が与えた約束の一つ一つは必ず成就する。時は定まっており、遅れることはない。そしてこの時代において大いなる救いと回復がやってくる。その時はもうそこまで来ていることを覚えなさい。愛する子よ、だから喜びなさい。私を褒めたたえなさい。私の愛も、私自身も、私の約束も何も変わってはいない。あなたがどう変わろうと、私の愛と私の約束は変わらない。それは必ず成就する。愛する子を信じて待ちなさい。そして喜びなさい。それは速やかにやってくると主は仰せられます。God is working on my good.God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在を感謝します。予言の言葉ありがとうございます。素晴らしい特別賛美、また証をありがとうございます。主が私たちの教会から神の家族をまた一人使わせてくださることをありがとうございます。また今日使われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に愛しているお一人を心から感謝いたします。長崎イエス様教会の親睦者であるイエスキリストご自身が牧会し育んでおられる日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私に語り触れ、御言葉を通して神の生きて働く現実を表してください。語る者の心も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの必要な礼はとてもどうぞ豊かに語ってください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に生まれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ちょっと声が聞き苦しいと思いますけども、申し訳ありません。ご容赦ください。それでは説教に入っていきたいと思います。もう一度見しますね。第一コリント14章1節、愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。3つのことが書かれてね、愛を追い求めることと御霊の賜物を求める、そして特に予言することを熱心に求める。でもこれは3つは別じゃなくて1つなんですね。これはねセットなんですね。でまず愛を追い求めなさい。この愛っていうのはコリント書の13章から流れてきてますから、 コリント書13章に書かれている愛です。でコリント書13章に書かれている愛というのはアガペの愛です。無償の愛ですね。神様の愛、その神様の愛で追い求めなさいと書いてあるんですけど、愛っていうのは名詞ですけども、日本語では言語では名詞なので動詞しかないんです。愛っていうのは愛するっていう、愛っていう抽象的なものはないんです。愛するっていう行動があるんです。愛するっていうのは動詞なんです。常にね、これは覚えてください。だから愛することを追い求めなさい。アガペの愛で愛されたあなたたちがアガペの愛で愛することを追い求めなさい。それを本当に求めていきなさいってことですね。で、これを私たちが受け取って、よそうだ、アガペの愛で愛していこうと思いますと、なんだっけ、道ありきに三浦綾子さんが書いてましたけども、前川清さんでしたっけね。そうですね、前川忠さん。前川清は、クールファイブでした。前川忠さんですね。前川忠さんが、本当に愛そうと思って愛せなくて自分を一度打つシーンがありますけども、私たちの肉はねできないんですよ。アガペの愛では無理なんですね。でもじゃあできないかというと、イエス様を信じたクリスチャンの私たちにはできないけどできるんです。ということは聖霊に従っていくと神の愛が流れるんです。今日は話しませんが、一番最初のフィリピン人が典型的にそうですね。もうちょっと言えば、本当に聖霊に満たされると、聖霊満たされると聖霊様は神様だから愛だから、本当に聖霊満たされるとその愛を流していくことが無理なくできるようになるんです。で、この愛ってのは御霊の実なんで、私たちが御霊に従って御霊に満たされていくと、この神の愛が現れてくるんですね。罪人の私を通しても流れていくんですね。でこれがねすごい奇跡だと思うんですけど、そうなんですね。で本当にその愛を追い求めていくと、御霊に満たされないと、御霊様に助けていかないと無理なんですね。でこの御霊様に満たされて、御霊に導かれて、こう神の愛を流していくのを求めていくとどうなるかというと、同時に御霊の賜物が現れてくるし、求め出すようになるんです。聖書を見るとイエス・キリストは基本的に必ず癒されるんです。相手が拒否したり不信仰だったりしない限り。もっと言えばイエス・キリストは葬儀の告別式をやってないんで、葬儀の死式をやってないんです。キリストが行ったところはみんな復活してるんですね。だからといって永遠が大事だからね、いいんですけども、イエス様は目の前の悲しみを具体的に現実的に直したり解決したり助けるんですね。神様の愛っていうのは、愛って抽象的なものじゃなくて現実的に生きて働くんです。ほっとけないんですね。だって皆さんで本当に大切な人が傷んでいたら助けたいと思うし、病気だったら治ってほしいと思うでしょう。それが普通ですよね。それと同じようにイエス様はその本当にアガペの愛を愛していくと、何とかしてあげたい、直してあげたい、助けたい、励ましたいと思うんだけど、できないことがいっぱいあるんです。でも賜物が開くと病気は癒されるんです。ペテロと牧師のこと言いましたよね。病人と病人に癒されますってことを単純に従って手を置いたら癒されちゃったってね。あの時彼はまだ神学生にもなってない、争点を初めて知っても治ってほしいから一生懸命乗ってた時に言葉が来て応答したら癒されたわけですね。カリスマの働きですね。あと皆さんが本当に大切な人がいて、もう落ち込んでいたり傷ついている時に励ましてあげたいと思って声をかけたいんですけど、本当に傷んでたら声かけれなくなるでしょう。逆に本当にそうとしてたら、それでも声をかけられるっていうのはよほどのお天気か本当は思ってないかです声かけれないんですよ。でもね、聖霊が与える知恵の言葉、知識の言葉っていうのはね、神から来る言葉、一つの言葉でその人を元気にしたり回復したりすることができるんです。これはで、それはまさに人じゃない、神から来る言葉なんですよ。パウロ牧師が本に書いていましたよね。本当に落ち込んだ時に、あなたの会っている試練はこの茶を試練に比べれば小さいって。普通こんなこと言うともっと落ち込むんですけど、パウル牧師の性格はそう言われた途端にいっぺんに元気になったって。私初期の頃ね、パウル牧師が来られて、ね、予言されたんです。本当に私はね、ちょっとこれ続けられないと思った時にね、あなたは十字架を追いなさいって言われたんですけど、普通落ち込むけど私はね、十字架とリバイバルって言うと霊が震えるんです。その瞬間ね、分かったんです。あ、 十字架を得るんだって、いっぺんに元気になったんですよ。これ普通言いません。まさに神からの言葉だったんですよ。わかりますかね。他にもね、具体的な話はちょっとプライベートなから言えないけど、ミニストリーするときに知識の言葉が来て祈るときに言うでしょう。そしたらね、突然心を開く人何人もいました。ノンクリスチャンもそれでいっぺんに心を開いて救われた人は何人も本当にいます。まさに賜物なんです。でアガペの愛を追い求めていったらカリスマが開いてくるし、カリスマが本当に開かれてくるとアガペの愛が現れるんです。神様の愛って抽象的じゃないんです。生きて働いて現実なんです。だからこの賜物が開く、現れるってことはその神の愛の現れになるんです。よく賜物会館なんて言うけど、これ愚かです。これは一つなんです。セットなんですね。で特に予言って書いてある。特にどうして特別に予言が大事か、あ、ここから外れてはいけない。特に予言っていうのは何かというと、これは予言はですね、必ず吟味しないといけませんよ。でも確かに吟味して間違いなく神だと分かったなら、それは神の言葉なんです。で聖書は普遍的な神の言葉で真理なんですけども、予言っていうのはその時語られる神様の言葉なんです。今あなたに必要な、そこで語れる言葉なんですよね。この神の言葉は神の愛が溢れてるんです。神から来る言葉だから。神の言葉は神の力が溢れてるんです。神様は言葉によって創造したんです。無から有を。この全てのものは神の言葉に作られたけど、それは言葉なんですよ。あと神の言葉はサタンを打ち砕くんです。エペソの6章に例の高いのが書いてあってね、正義の胸とかね、感謝、あ、信仰の盾とかね、よく信仰の盾は感謝すること、正義の胸は悔やためなんてよく言われるんですね。ね、いろいろあるわけです。でもこれ全部守りなんですよ。ただ一つ攻撃の武器があって、それは御霊の与える剣なんです。これは神の言葉です。まず聖書ですけれども、さらに予言の場合はまさに御霊がその時与えた剣なんですね。サタンを砕くんです。たくさんの人がこの時代サタンに縛られている。悪習慣であったり、家庭が破壊されていたり、壊されている人たちがたくさんいるんです。でもね、神の言葉はその敵を打ち砕くんです。人じゃなくて。そうすると人々は回復してくるんです。和解するんです。これは起こるんですよね。神の言葉なんですよ。で神の言葉はしばられているものを解放するんです。で神の言葉には力があるんです。で神の言葉は必ず成就するんです。でこれポイントなんですね。で、すみません、時間が限られているからたくさん明かしできませんけど、今回ドイツスイスチームの時に、ちょっとすみませんね、ドイツスイスチームの時にダビデ前田さんが証しをされました。それは一番最初の証しね。それは何かって言ったら、福岡でね、長藤武士がいた頃ね、神社の境内で正解したんです。霊の高いですか言ってその時ダビデ前田さんは救われて間もなくてデビューしたんです。後ろでバックでギター弾いてね、やっぱあの頃からかっこよかったですね。こうやってね、それで終わってね、講談から降りてきたね。でさあこれから説教って言うんですよね。説教お前のせいとかね、さあこれから説教って時に、秀子さんがねちょっと病気だったから、こう、まあ、ドイツで公で言いましたから言いますよ、なんだっけ、ぶっ殺してやるかな、ぶっ殺してやるって大声で叫んでですね、講談から降りてきた前田さんにクッとかかっていったんですね。それでみんなの見てる前でですね、こう殴り合いというか、前田秀子さんが一方的に殴って前田さんを防御したんですけども、ね、で女の人ってこういうふうに叩くんですけど、上からのパンチなんですね。本当なんですよ。今笑い話ですけど、みんなアテンとしましたけど、それで慌ててみんな連れて行って、後ろに行ってもなだめてもやるから仕方ないから外に出したんですね。で前田さんはもともと麻薬の常習者で、兄弟ね、奥さんの秀子さんはもう幼い頃からちょっといろんな事情があって、もう入退院を繰り返し統合失調症で精神的な病だったんですね。でそういう状況で救われて、やっと救われたと思ったけど、まあ、そういうことになった。でも全部終わった時に、最後のミニストの時に牧師がね、前田さんね、祈りに来なさいって連れて行った、まあ、いい牧師ですよ ね。もうそしたらですね、前田さんたち来たんですね。で秋元牧師が祈った時に予言です、まあ、知識に近い予言ですよ。あなた方は神が必ず癒されます。あなた方は神の器です。で具体的に言ったんです。教会にしっかりつながりなさい、そして毎日予言を語りなさい、 そうすれば完全に癒されますと言われたんですよね。癒されるって約束、それから神の歌だという、ね、神様からの祝福の言葉、そして具体的な指示が来たんです。教会にしっかりつながって毎日お祈りしなさいって。で、彼らは牧師と同じところ住んでたのかな、なんかそれで、それから秀子さんはご主人はね仕事に行ってましたけど、秀子さんは毎日毎日牧師宅って予言を始めたんですね。教会って牧師宅ですからね、あの日曜日以外はね。そしてもちろん礼拝にも毎回来た。そしたらですね、数ヶ月経たないうちに秀子さんは変わってたんです。で、まあ、そこまでの証だったんです。それだけでもすごいんですけど、その後前田さんたちは北九州から長崎に来るようになったんです。通ってました、日曜日ごとに。で、前田さんは月から土まで仕事ちゃんとしてたんですけど、日曜日にやってくるんですね。第一礼拝から夜の礼拝まで、北九州から長崎まで普通に、ちゃんと、ルールを守ってくれば4時間ぐらいかかりますが、前田さんはなんと1時間半か2時間で来てました。来てたんですね。それで往復したんですけども、元気でしたよ。で、そしたらね、秀子さんがそのうち元気になってきてね、毎週ねシュークリーム作ってきてくれるの。他にもいっぱい作ってきてくれる、まあ、忘れないのシュークリーム、こんな大きいシュークリーム100個ぐらい。それで婦人会の愛妻家がね、みんなが燃えちゃってですね、まあ、すごかった。でも間違いないように、うちの婦人会は当時本当に祈る婦人会でした。よく祈りました。はっきり長崎教会の底を支えたの婦人会ですね。よく祈る婦人会、その上で、まあ、いっぱい作ったんですね。で、来てたんですね。で、元気、そしてね、元気になっても全然元気になったんですよ。そして平戸に使わされ、神戸に使わされ、東京安定期に行ったんで、東京安定期に、それで今横須賀でやってますね、僕ですよね。で、東京安定の頃でしたけれども、まあ、白馬に前に扱うね、白馬で会った時に、今結婚したサムエル君がね、まだ、10代かな、まだ若かった時ですね、子供だったかな、まあ、その頃ですね、久しぶりに会ってね、お元気かとか言ったらね、で、それをね、サム君が言ったんですよね。ギャラクシーとか言ってね、どうしたとかね、お母さんね、今うちの稼ぎ頭とか言ってたんですよね。稼ぎ頭ね、えって言ってびっくりしたんですね。で、まず秀子さんは癒されていい奥さんになっていいお母さんになったんですけど、料理もいっぱいいろいろあります。だけど社会では仕事したことないんです。前田さんはバリバリに仕事しますけど、秀子さんは社会に出たことないし、社会ではできなかったんです。その秀子さんが仕事してるって言うとびっくりしたんだけど、稼ぎ頭だとか、前田さんよく働くんだけど、当時安定を受けて、前田さんは奉仕がすごくあったから、奉仕を大事にしたから、仕事はするんだけど休まなきゃいけないことも多くて、やっぱり正社員になったら休めないでしょ。そういうこともあってアルバイト的なことをしたから、そのご主人を抜くぐらい稼いでたって言うんです。聞いたらベッドメイキングをただしなくて、ベッドメイキングの管理責任者。びっくりした。秀子さん責任者できるのって思わず言ってしまいました。ね、責任者なんですとか言ってね、時間通りちゃんといけるのとか言ってですね、変えられちゃったんですよ、ね。いや、その時は、今その後はね、なんかね、羽田空港の国際線でね、外人相手にね、なんか売る仕事してましたよね。よくやるなと思うけどね、まあ、いろいろ仕事してるんですけど、何を言いたいかというと、社会復帰じゃないんですよ。社会に初めて出て行って、ちゃんと仕事して社会で認められて責任者になるようになったんです。これ奇跡ですよ。で、何かというとですね、それ予言を通して語られたことが一つと、その後彼ら自身も予言を語ったんです。その時神の愛が予言を通して彼らに流れていって、その時彼らは神様の言葉だと思って、それを信じた、愛を感じたから。そして忠実に予言を今度は彼らが語っていった時に、主の愛が、主の力が流れて、前田さんも完全に癒されて、たくさんのさね、なんていうか、ゴスペルを歌いにして牧師もなったし、奥さんも癒されて社会でも活躍できるようになったんですよね。すごい逆転ですよね。で、これは前田さんのことを言いましたけど、前田さんに限ったことじゃない。そういう話したらいくらでも出てくるでしょ。同じダビデでも、ダビデ村上っていうのもいますよね。よく私が明かしする村上ファミリー。今回ね、白馬英道祭に応募して、かわいそうにノミネートされなかったんですね。奥さんのデボラ村上さんがね、話してるんですね。 話してるって写真とかが出てくるんですね。それで話しててね、とってもいい話なんですけど、映像がね、自分たちの映像じゃなくてなんかいろんなとこ撮ってきたからでしょうね。でも私昨日感動したんですよね。あの家族はバラバラだったんですよね。でも何でも本当に神様がいなかったら何人かは牢屋の中にいたと思う。そして家族はバラバラだったと思う。ところが今家族はね、一つですよ。去年の夏の白馬キャンプ14人で行ったんです。14人。お金と時間をかけてみんな喜んで、家族で親族で、でご主人の両親は救われて、お母さんは私が、お父さんは純子さんが死死をしました、天に帰りました。それから妹さんも救われて、今オンラインです。でその子供さんも、救われて洗礼を授けました。だから4人の子供みんな信じて、今ダビデ牧師の教会員ですよね、オンラインも含めて。で結婚式も全部私がしました。で子供たち孫たちは全部献辞式をダビデ牧師がしています。で奥さんのお母さんは多宗教のものすごい熱心な人だったんです。救われました。お父さんが今ね、もうちょっと救われそうですね。でこれだけ怒ってるんですね。でその時にね、何かってね、カリスマの時には考えられないんです。神様の愛とカリスマの現れなんですよ。聖霊の働きなんですよ。で皆さんね、愛、アガペの愛を本当に、人間的な愛じゃないですよ、神の愛であるアガペを追い求めていこうと思うと、聖霊様の助けがないんです。その聖霊様に満たされてくると、身が愛だから、賜物が聖霊の賜物、どっちも聖霊様から来てるんですよ。愛だって聖霊様から流れてくるんですよ。賜物も聖霊様が現れてください。具体的に、具体的にそれは愛の現れに決まってるじゃないですか。で予言は神の言葉なんですよ。愛である神から来る言葉は愛で人々を立てるに決まってるじゃないですか。どんな厳しい予言であっても、信じた悔いためは人を祝福するから。いやね、このだからこれセットなんです。愛を追い求めなさい、御霊の賜物を特に予言することを信じて、これは3つで1つなんです。これは本当に私たちが真剣に予言することを求めたら愛が現れてくる。本当にアガペの愛を追い求めていって、もったいせねえと言ったらカリスマが開かれてくる。これを一人で、この終わりの時代、神様は非常にたくさんの人を救おうとされます。再臨の前に。どうしてか、黙示録の最後の7年の後半3年半は裁きなんです。もう救いがありません。最初の3年半は裁きの中に救いがある、そこで人々を悔やて導くけど、最後の3年半は裁きなんです。大量の人が亡くなります。その前に神様は非常にたくさんの人を救おうとされる。鍵はカリスマです。神の愛が具体的に現れる、このカリスマが現れるときに非常に多くの救いが起こってくるんですね。いやね、熱心になって賜物の現れ、特に予言すること、この時にね、祈ることも大事なんですけど、賜物っていうのはね、用いることなんです。癒しのと、癒されてください、癒しのための足ください、祈っちゃうんで、おいて癒しのために、大礼拝には今いないのかな、ゆっこさんは。今日は帰られたんですかね、一に来ておられましたけど、ね、一個さんが退院して元気になりました。ただまだ振動の3分の1が壊死したんだっけ、3分の1だけは動いてるんだっけ、どっちだっけ、3分の1だけは動いてる、3分の2は動いてないんです。3分の1だけしか動いてないんですね。どうぞ皆さん、山口さんを見つけたらニコッと笑って手を置いて祈ってあげてください。女性は、ね、男性もね、頭に手を置いて祈ってあげてください。複数で振動が再び動き出すように、そしてその3分の1が動いてなくても本当に元気でいられるように、かつ動き出すように奇跡を求めて祈ってみてください。賜物って求めるんだけど、求めるときに与えてくださいじゃなくて実際に祈るんです。予言することだから、予言が与えるんじゃなくて予言をするんです。その中でどんどんどんどん聖霊が注がれて、聖霊が満たしてくださって表していってくださるんです。愛することを求める、愛していくんです。自分ができないことがあるから神様に助けてあげて、聖霊様に導かれていって、賜物と愛が現れてくる。これをね、どうぞ皆さんに覚えてほしい。救われてきます。これから人々は救われてきます。どんな固くなだった心も救われてきます。どうしてかって、神の愛が注がれてカリスマが現れてきた時、人々は神の生ける現実に出会います。その時に人々は救われてきます。それがこれから起こっていきます。どうぞ皆さんね、主に期待して、聖霊様を求めて、聖霊の身である愛を流し、 性の賜物を表して神に働いていただきましょう。あなたを通して人々が救われます。あなたの大切な人が神のもとに帰ってきます。あなた自身がこのカリスマを通して恵みを受けます。そしてその人々に流せます。それをね、ぜひ覚えていてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたがこの愛を追い求めなさい、また見たものとも特におげそうで熱心に求めなさいとおっしゃいました。このカリスマを用いてこの場合の時代、神の愛が流れ、大いなる救いを受けてくるように力強く導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみを申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。あなたの願いを、心からの願いを叫びましょう。病気の癒しのために手を置いてください。自分じゃなくて家族友人ならその人を思い浮かべてください。また問題の解決、どんなことでも結構です。神に向かって心から祈りましょう。ここにキリストがおられます。そのキリストが答えてくださいます。期待して信じてみましょう。主は癒されます。答えられます。解決されます。イエス・キリストの皆によってあなたの恵みの台に出てまいりました。ここに満ち溢れているイエス様、あなたが直接手を触れ、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を具体的に表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストになって喉に向かって命ずる。完全に癒されよ。喉の腫瘍、体中に広がった全てのがんを消えてなくなれ。水道に触れてください、感動に触れてください、人道に触れてください。イエス様になって癒されよ。脳梗塞の後遺症、完全に治れ。あることがあってから反応してしまう、恐れてしまう人、そのイエス様、その時に与えられた恐れを今取ってください、癒してください。イエス様になって恐れを、その人の力出ていけ。耳鳴りをイエス様取ってください。バネ指を癒してください。イエス様は何よってバネ指を癒されよ。打骨神経痛を治してください。リュウマチに触れてください。リュウマチは不治の病でありますが、あなたを癒してください。リュウマチをイエス様と命ずる。癒されよ。糖尿病に触れてください。これも不治の病でありますが、あなたを癒してください。糖尿病を完全に治れ。心臓に触れてください。完全に癒してください。癒してください。耳に触れてください。聞こえにくい耳をすっきりはっきり聞こえるように、イエス様になってみて、耳を聞こえるようになれ。今足を触れてください。今聞こえるようになれ。後頭部がなんかずしんと重い方、イエス様、その後頭部の重さ、これ例のアタックだと思います。これをイエス様になってみて、その後頭部から出ていけ。血圧が高い方、逆に低い方、その血圧の高さ低さを完全にその根本の原因から癒してください。イエス様って水、血圧よ、正常値になれ。正しく循環しなさい。体温調節ができない人、イエス様って水、体温調節できるようになりなさい。その根本の原因に向かって水、癒されよ。あなたは求めてきました。あなたは癒されました。信じなさい。あなたは完全に癒されます。あなたの人生を捧げなさい。私はあなたを豊かに祝福しよう。イエス様、ありがとうございます。心の病に触れてください。恐れとか不安を取り除いてください。シャローン、シャローン、主が共にいる平安で満たしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、体をチェックしてくれますか。何か変化があったらですかね。オンラインの方でね、変化ある方はぜひ教えてほしいと思います。主に期待しましょう。あと離れてる人に乗った人はいつもいますが、ぜひね、必ず連絡を取ってみてください。で、治ってれば教えてください。治ってなかったらすぐその場で祈ってあげてください。神様、あなたを通し癒されますから、ね、主に期待しましょう。神様が現れますね。はい、それでは私ください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。